平井さんのところには来ましたか？来ましたかね？
何が？
春が。
春、ああ、来たかな。
来ましたか
もうちょいか
ね？まだツイッターとかで咲いた桜の画像とかは上げてない？まだ見かけてない？
つぼみはあげたね。
つぼみ。ああ、でもいいね。つぼみっていう響きがいいね。
間もなくな感じで
間もなく開くよ
そう
ね。
ね。カセヤのとこには？
カセアのところにはね、春めいたことはまあ来てないけども。
来てないんかい。
春めいたこと、すっごいでも、春近いからってこともあるのかな？すっごい出会いが欲しい。
欲しいよね。
すっごい出会いが欲しくなるっていう気持ちが押し寄せてきてる。
気持ち先行なん
なん
だ。
かすっごい押し寄せてきてるね。寂しい。
そうなの
こ
ね。
のさ、2年ぐらいはさ、まあ、特別人に会わないことになっている時代じゃない？
まあ、なんともね。
そう、なかなかね、いや、それでもやってるところはあるでしょうけど、その出会いの場とかを設けている方々も、やりづらい時代なわけですよね、ここはね。
なかなか集まれないからね。
そう、だから、出会いたいと思う僕とかも、もう会社とかも辞めちゃったら、本当に人と会わない。
本当だね。
本当に人と会わない。
本当だね。
えぐい。で、塞ぎ込んでね、部屋の中で悶々としててもさ、まあ、悪いことばっかり考えちゃうじゃん。やっぱ人はね、部屋の中で塞ぎ込んで悶々としてると悪いことばっかり考えちゃうから
まあ、下手に余裕があるからね。
あ、そうそう、時間とね、そうそうそう、余裕があると悪いこともやむほど考えちゃうし、でね、その世の中をね、見渡してみてもさ、まあ、見渡す余裕もあるんだけど、見渡してみるとあまり良くないことばかりがたくさん溢れてるから、
なかなか
気持ちは
ね。
下がるに下がるじゃない。でね、それこそ、そう、もう3月末にもなれば、新年度新学期、新生活とかのこう話題がわーって盛り上がってくるわけじゃない。だけどテレビとかで見るのは、今年なんとかとは思ったんだけど、今年も残念ながら卒業式は、半分ずつとかリモートとかメインになりましたっていう話とかもあって、つってね、
そうね、ちょっとしょげちゃうね。
切なさがね、また押し寄せてきちゃうよね。
なんと
か
か
わい
ね。
そうな気持ちがあるよ。まあ、言うても僕そんなに学生時代特別謳歌したタイプでもないから、小学校の卒業式の時はなんかよくわからないけど、誰々ちゃんが粕谷のこと好きだったらしいよって卒業式の日とかに言われて、まあ、ちょ、ちょ、にょにょにょにょってなって、終わって。
終わったの？ 終わり？
そうそうそう、終わった、本当終わった。そう、
そうなの？ 本当終わったって言葉よ。
で、中、あ、中、でも中学校も卒業式は特別何もなくて、まだ中学校はね、卒業式の前にあるなんか3年生を送る会みたいな時に、僕がその、まあ、なんて言うんだろう、演劇的な出し物の台本を書いたりしてたから、卒業式の手前に僕のピークがあって、卒業式は惰性だよね、
そうなの？
になったり。で、高校生の時はもうやっと釈放だっていう感じがあったから、
そんな
地獄みたいな男子
シャバに出
校、
てきました
そう
ってい
そう、
う。
地獄みたいな男子校をもうやっと釈放されて、で、まあ、卒業式の頃はね、特にその日芸への入学が決まって、4月からデビューするからっていう覚悟が僕だけにあったから
ワクワク
だ
が
から
半端ねえ。
早く出たいっていうことで、もうずるっとね、もう終わった、終わった、この場所に未練はないっていう感じで 終わり終わり終わり終わりっ
気持
て、
ちはもう
バ
す
イ
で
バイ
に。
バイバイっていう感じで終わったから、卒業式とかはね、ないね。あ、でもまあね、その記憶に残っているっていうこととかも含めると、その高校卒業して大学に入った入学直後とか、で、あとは大学の卒業の時ね、一生懸命頑張って5年で卒業した私ですから、卒業式の手前 卒業式の前々日ぐらいから、
うん、
僕はもうなんかもう全てを全てをこうなんかなんて言うんだろう消化して終わりたいみたいな感じになって、
うん、
大学の卒業式は卒業式の前々日ぐらいから飲み始めて
オ
ールで、で前日、
うん、
わーって喋って前日も飲んでオールで、
う
ん、で当日もう卒業式はほぼ寝てて、
あ寝てた
で、
うん、
卒業式終わって、
うん、
みんなで飲んで、
あ
で、うん、卒業式の翌日にもう全部覚えてないぐらいもう爆睡したっていう、ね、そんな生活だった気がするね。
そっか。
あとね、
うん、
そんな卒業式に大した思いがない僕ですけど、
うん、
今日もう早速ね、僕はもう期待してたわけですよ。平井さんが、
うん、
早速もう部屋に入った瞬間に言ってくれたら僕の中で100点だなって思ってたの。そしたら平井さん100点でした。
やったぜ。
あの、
うん、
僕の部屋からね、大きなものが一つ卒業していったんですよ。
マジで、
ええ、
うん、
もうね、存在感ありありでしたから、
うん、
もう僕のこの部屋にはね、それがあることが普通でずっといたわけですよ、これまで。
そうね。
だけど、
うん、
まあ一回ね、いろいろ考えている最中、
うん、
もう卒業の時期かなって思ってさ、
うん、
これまで13年半、13年半も共に過ごしてきたから、
うん、
すごい思いもこもってたけど、
うん、
でも13年半もいてくれたから、
うん、
なんて言うんだろう、この結びつき、一緒にいるという縛りからお互いを解き放ってもいいんじゃないかと、
うん、
もうなんかずっと付き合ってるから付き合ってるよねみたいな付き合い方はやっぱ良くないんですよやっぱそれ好きだから付き合うし、
うん、
好きじゃなくなったら一回見つめ直すべきだし、
お
互いの未来のことも考えて、
うん、
別れを選ぶこともある、出会いもあれば別れもある、
うん、
それが春よね。あ、でも多分このポッドキャストを配信時にはもう僕ツイッターで出してると思いますけど2008年9月から僕の部屋に居続けた、共に暮らし続けた、もう13年半いたらさ、家族だよね
まあ体の一部ですわな。
体の一部となりかけてた、
うん、
いやごめんごめん、なってたんだよ。そう、な、体の一部のようであった、
うん、
ソファーをね、あのソファーを、
ソファーがね、
僕はこの前巣立たせました。
ソファーがね、
ソファーがね、
うん、
ソファーもね、
うん、
彼女もいね
で
もうちょっとつなげたかったけど、
うん、
それ以外はまあまあ、
あ、そう、
うん、
そうね、
あ、
あった、
仕事もね、
つなげたちょっとタイミングが遅れたけど、つなげた。
そうそうそう、うん、タイミングが悪ければ言わないっていう選択もあったけど、
うん、
まあでも言わなく、言いたいと思ったのに言わないでいるとそれも後悔になるから、
そうそうそう、
そう言っておこうかと思ってさ、
うん、言った方がいいよ、うん、
で本当ね、その2008年9月、
うん、
一昔前に、前の前、あれ、じゃあ前の前の前の部屋か、
うん、
僕が一人暮らしを初めてした部屋に暮らしてた時期に、
うん、
うん、なんかその、まあね、基本的にその頃からもううちにやってくるのは中澤雅人も平井雅之のポッドキャストメンバーだった、
うん、
基本的にはそればっかりだったけどなんかもう迎え入れられる部屋を作りたかったわけですよ。一人暮らし、初めての一人暮らしがスタートしてね、
うん、
まあ、社会人でしたけど、でなんかこういろいろと試行錯誤した結果、ソファーやなって思ったんだよね、
うん、
やっぱ部屋にソファーがあればとりあえずそこ座って、とりあえずそこ座ってなよって言えるじゃない、
うんうん、
でだからその中澤マスターも平井雅之じゃなくてもさ、そのね、ちょっと友達がね、 まあ、バーってその頃も飲んでて、
うん、
でなんかちょっと遠いところから出てきてるとこ友達とかだったら、
うん、
なんか帰るのしんどいなみたいになったら、じゃあうち泊まっていけばいいじゃん、あのソファーあるし、うん、みたいな感じで寝かせられるし、
うん、
あのね、何回かデートして、まあ、付き合う形になって、そしてじゃあうち来るってなったりして、でうちに来て、まあ、ひとまずそのソファに座ってもらって電気を消そうかなっていう人がいるような生活をしたいなと思ったわけじゃん。
お、
伝わった？
どうかな、伝わったかな。
彼女って言葉を使わずにずっと喋ってみたけど、
うん、
まあそういう子もね、うん、そういう子もいるような生活もしたいっていう、そのだから僕の求める、
うん、
ハッピーライフの象徴的に、
うん、
このソファーに人を座らせる生活をしていきたいみたいなプランで買ったわけですよ、
うん、
でね、そのもうしばらく使っててさ、
うん、
まあ、基本的にはなんかなんだろうな、ポッドキャストとかだとだいたい平井さんが座ってたのかな、ソファーに ね、うん、あのソファーに平井さんが座って3人で収録とかしてたりして、
うん、
で、あのもうほんと昔々のことだけど、このプロジェクトマサイズのポッドキャストが始まった100回記念の時に100回チャレンジとかをやったんだけど、その100回チャレンジの時とかに平井さんがあのソファーに座って牛乳を一気飲みし、コーラを一気飲みしみたいな
やったな、
そういう思い出もあったわけですよ。で、あとまあ、中澤さんと2人で撮ってる時も基本的に中澤さんソファに座ってもらって、
うんうんうん、
で僕はそのデスクチェアに座ってもらってトークをしてたりとか、
うん、
あとまあそうそうそう、友達がね泊まりに来て、
うんうん、
確かねその当時地方で働いてた友達、関西の方で働いてた友達が、
うん、
まあ、久々にあの東京行くから飲もうぜっつって、でなんか河川の勤めてって言ったりして、
うん、
で、ああいいよいいよっつって、でなぐちゃぐちゃな飲み、そいつ本当にぐちゃぐちゃな飲みをするやつで、
ああ
それはあの高校時代からの友達だから、
ああ
もうそんなになんかなんて言うんだろうな、大学時代は共に過ごしてないわけですよ、
うんうん、
で久々に会って飲んだらもうぐちゃぐちゃな飲み方とかするやつに仕上がっててやべえなこいつって思ったりしてね、 その仕上がりになったからやべえなって思ったりとかして、
うん、
でそいつがもうベロベロになりながらうちに来て、
うん、
でそのソファーでとりあえず寝ろっつってあーそういいねっつって、
うん、
で飲んで、
うん、
あ違う寝てソファーで寝かして、
うん、
で朝方になって、このソファーさあまあ、止めてくれてありがとうっつって、
うんうん、
このソファーさ体ガッチガチになるなっつって
そうなんですよ。まあ僕もね何度かお世話になりましたけど、そのソファーに、
あそんなあったっけ、うん、
あったよあったよ。
平井さんはなんか仮眠してることしか覚えてないんだけど、
でもまあ
止まったことあったっけ。
止まったことあるよ。
あ
まあその遅くまで飲んだ後に、あじゃあカスヤン近かったから、まあ、そこでちょっと始発まで寝かしてって言って、
ああそう昔はね、うん、それこそそのまあお互いに時間とかいろいろ環境状況で余裕があったらさ、まあなんかかなり深い時間まで飲んでるとかね、
うん、
やってたからね、
うんうんうん、
平井さんがでかいってこともあるんだよ。平井さんが、うん、平井さんって改めて考えると身長何センチなんだっけ。
178
もあるわけですよ、うん、180弱あるわけですよ、
うん、
どっちの言い方がいい。
180ない
180弱なわけですよ、
はあ、
でその体がでかいってのもあるんだけど、
うん、
あとそのソファーの写真をね見てもらうと分かるんだけど、割とちゃんとなんか四角いんだよね、
うん、
あのいわゆる肘掛けとかになるところが下がってなくて、
そうそうそうそう、
背もたれと同じ高さに、
うん、
横の壁があるんだよね、
うん、
壁があるのよ。そう壁箱型でね、
うん、
あそこで寝ようとすると首が折れ曲がるか、
うん
うん、あのもうほぼ座った状態で寝てもらうか、 もうどっちかしかなくて、足は飛び出るよね。そうそう、足はね、うん、絶対全然出る、うん、僕もなんかあのあー疲れたみたいな、あと もうやだ全部やだみたいになってる時に、うん、ソファで寝ちゃおうとかって思う時も、うん、この13年半のうちに何回かあったけどソファで寝ちゃおうってガンってやって
首が痛いそう、首がねこうなっちゃうんだよね、
首が痛いなってそれで、うん、まあそうそう、首が痛くならないようにクッションを買ったりとかして、うん、一応こうなんかそのソファを対策するもので、うん、いろいろとね生きながらえて、うん、まあ、いろんな人が座りいろんな人が寝て、うん、共に過ごしてきたソファですけどね、
うん、
まあ、この度本当にいろいろ感謝の気持ちもありつつ、
うん、
あとそうだね、僕のファンの方でおなじみなのは、最近はずっと YouTube 動画とかはあのソファーに座ってたり、うん、まあ、大抵ソファーが映り込んでたから僕の背中にあったソファーねっていうのでもしかしたらおなじみかもしれないけど、うん、まあ、ありがとうって思ってね、
うん、
でもでかいし、
はあ、
改めて考えると、
うん、
まあ、本当ここ2年は特にほぼ平井さんしか来ねえし、うち。
ああ、そうだったっけ。
うん、ほぼ平井さんしか来ねえし、うん、まあ、できればその女の子とかをね、
うん、
お家に呼ぶときにはさ、
うん、
あの最初からそのベッドで座ってとかさ、うん、ちょっと早すぎるしさ、
お
テンポがさ、いろいろあるからさ、一旦そこでって言ってソファに座ってもらうとかさ、
うん、
そういうことも考えてたんだけどさ、
うん、
ああないんだそんなものは
おっと切り捨てた
あ、いやいや、ありたいと思うよ、これからもありたいと思うし、
うん、
でそれこそそのね、本当にコロナ問題が全部クリアされていったら、
うん、
友達とかもね、
うん、
もう家泊まればいいから時間気にしないで飲もうぜとかもやりたいし、
うん、
で、うん、その先のことで言ったらまたそういう生活をしたいなっていう気持ちは今もあるんだけど、
うん、
まあ、一つはそういう時にあるべきソファーはこの首が痛くなっちゃうソファーじゃないだろうと。
そうだろうね、
うん
うん、
もうちょっとあの全然ありがとうぐっすり眠れたわって言えるぐらいのソファ
ー
にしたいわけですよ、あるならば。
ってことは、
ええ
、
いや違う違う、ああ そういうね、うん、いつかそういうことにソファーが必要になったらね。
ああ、
そういうことだ。今のところその兆しも予定もない
わ。あ、そうだ
な。今は別に今買う必要はないんだよ、全然。
お乳のソファーが
考えたんだけどね、
うん、
欲しいもの考えたんだけど、もう全然あるんだよ、買うならこれだなっていうのはあるんだけど、
お
だけど一回踏みとどまった、
うん、あ、そうなのね、このタイミングじゃねえ、
買っても、
うん、
使わないんだら使わないもんなんか持ってる必要ないんだよ、
ひょえ
ー、そう、
うん、
使わない不要なものを持っていることこそものすごく非合理的なの。それが僕らの SDGs だから
出た
いや SDGs を厄介者みたいな目で見るのやめて、うん、本当なんだ、
言いたいだけ、
本当なんだから。
あ、そう、
そう、
うん、
であともう今もうたまにその深い時間まで飲んでちょっと寝かしてもらっていいですかっていう付き合いをしている友達もいるんだけど、
うんうんうん、
まあ、そいつのためにだけソファを買うのもなんかちょっとあれだなと思って、
あ、
だそいつのためには寝袋を買ってやった。
あ、買ったのね。
そう、だからもうおじさんがちょっと止めてって言うんだったら、
うん、
寝袋を使わせる、
うん、
っていうので、
うん、
で寝袋はね使わないときはギュギュッてやって隅に置いとけばいいだけだから、
うん、
そしたらそれでもういいじゃん僕の今とりあえず見通せる未来の形としては、
うん、
寝袋をぐらいありゃ十分じゃんって思って、
うん、
じゃあいいんじゃないって、もうそれでいいんじゃないって、
うん、
思いました。
そうですか。
でいろいろあってね、
うん、
捨てました。
あ言った決定的な言葉を。
結局捨てました、うん、
あ、
なんかメルカリとか、
うん、
あとジモティとか、
はいはい、
何らかの形で出そうかなとも思ったんだけど、
うん、
そのジモティ的にはさ、うん、なんかそのね、いやすごく いいサービスなんだけど、
ん。
結局なんかその取りに来てもらえるなら無料で差し上げますみたいなことをするじゃない。そしたらまあ取りに来てもらわなきゃいけないわけじゃない。でなんか下手に僕が面割れ住まいバレーをするとちょっと気持ち悪いから、
ああ、
ちょっとやりづらいなとかね。
そうね。
うん、であとそのなんかその他の手段で売るにしてもソファーだからさ、送る方にすごく手間がかかるし、でそのちゃんと売れるほど新品状態でも13年半過ごしたからね、
まあね。
新品状態なわけでもないから、
もう中古中の中古だから
そう
ね。
そうそう、あともう僕らかなりアラフォーに仕上がってるわけで、なんかもう大学生の引っ越しじゃないんだから、なんかソファーいる人いる？みたいな、あ、いる、欲しい欲しいとかっつって、じゃああげるよとかっていうような感じでもないじゃん。皆さんそれぞれ家庭を持ってたりして、自分家の家具は自分の趣味で揃えたりしてるわけで、
まあね。
学生時代はね、ソファーいるって言ったら誰か一人ぐらい、あ、じゃあちょうだいっていうやついたけど もう今はいないっていうことで、捨てよ
処分。
捨てよっつって粗大ゴミでね、
ああ、
出しました。
出しちゃった
は
か。
い。さよなら、僕らのソファー。
わあ、
ありがと
ありがと
う。ありがとう。今までありがとう。でもね、
う。
これで得たのは、僕の解放感、そして平井さんの解放感だから。
お？僕も？
平井さん、背中が自由でしょ？
なんかスースーするね。なんか自由っちゅうか、なんか、
だって今までも、なんか、まあ、位置的なものはちょっと正確にはあれとして、平井さんが今僕の目の前にマイクがあって、マイクの向こう側に平井さんがいて、平井さんの向こう側にソファーがいたわけですよ。座りもしない。
あ、僕たまに座ってたよ。
まれにね、僕が椅子を出す前までね。それで そう、そんなソファーがいなくなって、もう壁がほとんど見える形になってるから、
そうね。
その開放感とね、であと僕の開放感、なんて言うんだろう
なんか、
快感がねすごくあって、
まあ、
もう
若干部屋広くなった気がする
部屋はそうそう広く感じるよね。
ね。
だからもう本当に十分使い切っただろうし、ありがとう、バイバイ、僕らのソファー。
そうね、思い出をありがと
ありがと
う。
う。そして新学期、新年度、新生活、僕には今のところまだ予定はないけど、みんな楽しく進んでいこう、前へ。改めましてどうも、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
改めまして、どうも、あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
こんにちはんじゃなくなっちゃった
あ、
よ
本当だ。
でね、まあ、変化、進化をね、自分の中でも及ぼしながら、いろいろ、まだまだやりたいことをやる期間でありたいと思って、ちまちま裏側で準備をしてたんですよ。これももう、このポッドキャスト配信時には僕は告知解禁してると思いますが、すずりっていうウェブサービスを使いまして、
すずり。
僕のアルビノエンターテイナー粕谷浩二の写真を使ったオリジナルアイテム、グッズを作って販売開始し始めました。もうね、すずりっていうのはとても素敵なサービスで、まあ、割とイラストを描く人の、仕様が多いんだけど、実際に自分が画像データをアップロードして、デザインしたものをアップロードして、で、そのいろいろ設定をしておけば、在庫を手元に置かないで完全受注生産製造にしてくれるサービスなわけですよ。なので今キャラクター、オリジナルキャラクターとかを描いて、でそれをスマホケースとかにデザインして、でそのすずりっていう通販サイトだよね、一種の通販サイトに並べておけば誰にでも買ってもらえる形にできると。でその購入注文が来てから製造販売になるから、 制作者側がね、なんか事前に、まあそれが普通の流通なんだけど、ロット数100とか200とかドンと自分のグッズを作って、で通販サイトに登録して、で注文が来たら一個一個発送してとかっていう、そういうのを全部まるっとお任せできるっていうサービスなんですよ。
画期的だね。
それがとてもいいなって思って、まあいつか暇があったらやろうって結構前から思っちゃうんだけど、やりたいやりたいやりたいって思ったんでね、始めましたね。
ほうほうほう。
ほんとね、
それはどういうグッズなの？
それはどういうグッズ？
何系なん？なんか、おしゃ
何
れ系？
系？
おしゃれ系？
あ
それ
の
とも。
ね、すごくたくさんあります。
お？
T シャツ、パーカーとかのファッション系もあるし、
ほうほうほう。
バッグとかもあるし、マグ
お
カップ、コップとか、タンブラーとかもあるし、文房具系もあるし、
ほう
スマ
ほ
ホケースもあるし、
う。
缶バッジとか、
おお。
ステッカーとか
めっち
も
ゃある
ある
やん。
し、いくらでもある。
あ、
いっ
そう
ぱいあ
な
るん
の。
ですよ。
へえ。そんな、それは、なんか、そういう絵を登録して、あ、欲しいって思った人が、あ、これ注文しようってやったら、なんか、その形とか、ものを選んで注文するっていう感じなの？
買う人的には普通の通販サイトを見るのと全然一緒。だからもうバーって商品並んでるから。で、言ったら僕、粕谷浩二のショップを開いてもらったら、僕のグッズがダーンって並んでるから、そこにあるものの中からカートに入れる、購入ってするだけ。
じゃあ絵柄は一つだけじゃなく
絵
て、
柄は販売者、制作サイトが、そう、デザインをして、このグッズにこのデザインで出すっていうのをもう決めて出してるから、
ああ、そういうことね。
絵柄は選べません。
ああ、そういうこ
そ
と。
こに商品が並んでるから、その並んでる商品から選んで買ってもらえればっていう感じですね。
ああ、そんな、そうなのね。
そうです、そうです。そう。じゃないと、ちょっといろいろと、いろいろと困った問題が生まれちゃうからね。
そうなのね。
そんな感じでね、出し始めてね。僕はほら、アルビノエンターテイナー、日本で唯一のアルビノエンターテイナーですから、で、アルビノっていうのは、やはりその見た目を持って生きてきた人生が表現のすごく軸ですから、出そうって思って、でもね、自分で作りました、買ってくださいって言ってもさ、まあ全然そのツイッターフォロワーも2000人程度だったりとかだったら、そのなんか、まずマーケットが狭すぎてどうしようもないわけですよ。それで言うと、まず、すずりの中にも、ものすごくショップがいっぱいあるから、まあ、言ったらショッピングモールに小さな1店舗を置くぐらいなんですけど、まあ、たまたま、なんか面白いもんねえかなって思ってる人が見かけてくれるかもしれない。し、僕は自分の、この、もう、なんて言うんだろう、尖った攻め方ができるから ね、そのちゃんとしたメーカーとかが入ってたら、これはちょっとなんか、なんて言うんだろうな、一部受けとかしないからちょっとデザイン考え直しましょうみたいになるかもしれないところを、僕が好きなようにレイアウトデザインしたものをドンって出せるわけだから、見てもらうとね、とても分かると思いますけどね。お、これは誰が着る？とか これは誰が持つのぐらいにインパクトがすごいあると思いますよ。
へえ、あ、そうなのね。
そう。もう僕の顔がドンとかね。僕の顔がドンの T シャツとかだから、これはっていう感じ。これは誰が着るの？それこそ、知り合いとかには別に、多分、買ってねとは言わないですよ。恥ずかしいし。
いや、買ったんだーってパッて見せたら、カスヤの顔とか。
まあ、そしたら僕はめっちゃ嬉しい。その友達を親友に昇格する。僕の中で急に。マジで？嬉しい、ありがとうってなる。だけど、それよりは、 まあ、僕のファンの方にはもちろん向けてるけど、
うん、
それ以外にももうこのビジュアルインパクトだけで何これ超面白って思って買ってくれる人に向けてたりとか、
うん、
であとはもう今のところ僕以外にアルビノの見た目を表現としてまっすぐ使ってる人いないから、
うん、
みんなあのね、あのいろいろあってそっちに歩み出していく方々が、
うん、
真面目に昔の差別をされた経験だとか、苦しい思いをした経験とかを語り、
うん、
世の中を変えていきましょうみたいな行動に皆さんそちらに行かれましたから、
うん、
じゃあそっちは皆さんに任せましたよって、
うん、
あ僕はなんかちょっと前に YouTube 動画でも上げたんですけど、そのあたりのことはそちらの皆さんに任した。僕はちょっと違う方角に行くから、
うん、
でそれこそね誰も僕以外誰もやらないです多分、
お
当面この方向には誰も進まないだろうから、
うん、
じゃあ僕がやろうと思って、
うん、
で僕が失敗したとしても死ぬのは僕だけだからまあ置いといてくれて構わないし、
うん、
でも何かねそれこそ本当にその SDGs 絡みでいろいろありますけど、
うん、
世の中のねそのジェンダーもそうだし、
うん、
その他さまざまな、まあステータス系のものでも差別偏見とかをしないようにしましょうみたいな話はありまして、
うん、
人権意識とかいろいろあってそんな中で、なんて言うんだろうなその苦しい思いをした被害を受けた人側からのアプローチっていうのは確実にあるから、
うん、
ハラスメントもそうですよそういうものをなくしましょうっていうのは、
うんうん、
そういう事実実態があるから、うん、そういうものをなくしましょうっていうアプローチをするのはもちろんある、
うん、
いいでしょうそれはもう人類もっと進歩して全員で進歩していって、
うん、
お互いに幸せになる未来を作りましょうみたいな話だから、
うん、
それはいいと思うけどもじゃあ今のところ僕しかやらないだろういろいろあってアルビノかっこいいじゃんっていう人の気持ちも僕が救い上げようと思ってね、
うん、
もう何回もツイッターとかでも YouTube とかでも出してるしほとんどみんな見てくれたと思いますけど、うんうん、そのアルビノっていう存在を目にして美しい綺麗って言っちゃダメよっていう圧が多くのマジョリティにあるわけですよ。病気なんだからそういう綺麗とか言っちゃダメだよっていう圧が世の中にあるわけですよ、
うん、
でも僕はずっといやまあ病気としてちゃんと理解把握をしてくれるのはもちろんありがたいんだけど、
うん、
いや目の前に綺麗だなって思うものがあったら綺麗っていうそこに人権はないのかいっていう話ですよ、
うん、そうね、
うん、綺麗って思ったなら綺麗って言ってほしいじゃない、
うん、
で僕もそのもう四十手前のおじさんですけど、
うん、
いや正直綺麗だなって思いましたって言われたらじゃあありがとう嬉しいな照れちゃうってなるぐらい喜ぶわけですよ、
うん、
私はね、
うんうん、
だからそのなんかねさなんて言うんだろうな今もねギリギリもうギリギリアウトぐらいになってますけど、うん、おっぱい大きくてエロい素敵だわって思うっていうのは
お
うそういうのダメですってなるんですよ
お
スタイルとかで、美的感覚を定めちゃダメだっていうね。定め、そうなんか狭めたり、どうなんかそのね、ビジュアルでこれがいい、これじゃなきゃダメっていう優劣とかをつけて、世の中の価値観を確立化するのが良くないっていう話があって、確かにそれはそうよ。そのこうなそのデブ、ブサイク、ダメみたいなのを作っていくと何かぼんやりとした世の中の人のこのデブじゃない人ってどんくらいなのとか、
うん、
なんていうのブサイクと言わ ブサイクじゃなくて美形ってどれくらいなのっていう、なんかぼんやりとしたものがうようよして、で結局この人が優れてる、この人は劣ってるっていう差別になっていくから、そういうのは良くないっていうのは超わかるわけですよ。超わかるんだけど、可愛いって思う人がいたら可愛いって思うじゃない。
まあそうね。
綺麗な人が綺麗って思うじゃない。で、まあ、口にはしないけど、エロいと思ったらエロいとは思うじゃない。その肯定的な気持ちも押しつぶしてしまうのかい？そう思うんです。そう思うんでね、もうちょっと退屈させちゃって申し訳ないけど、熱い思いが爆発しちゃったから今語り尽くしますけど、結果僕が作ろうとしている面白い未来の一つの形として、この僕アルビノエンターテイナーの写真をドーンと使ったオリジナルアイテム、グッズをぜひ買ってもらって、でぜひ日常使いしてもらって、コンビニとかにね、僕の顔を胸元にドーンと掲げて行ってほしいし、会社のね、給湯室って今言うかな、分かんないけど 会社のコーヒーとか飲むのに僕の顔がドンと入ったタンブラーなりマグカップを使ってほしいし、日常使いしてもらって、それ誰、それすごいねっていうのを誰かから声をかけてもらえればいいし、そしたらこれ良くないですかって話に花を咲かしてほしい。そこに僕という存在、アルビノエンターテイナーというもの、そしてアルビノをいいじゃん、かっこいいじゃんとか綺麗じゃんって思えるその感覚を根付かせていきたい。買ってね。
ダイレクトマーケティ
買ってよ。そう思います。なので、これ始まりましたから。で、そういったわけで、在庫とかを抱えて僕が死にそうになるっていうわけでもないので、僕らね、SDGs を追い求める 我々人類ですから
笑ってんじゃん。自分で言ってて笑ってんじゃ
ちょっとこねくり方が間違えて、すごく予想してなかった形の像が出来上がったけどね。そう、でもそう、だからなんか応援するためにっていう気持ちはとてもありがたいけど、いらないものは買わなくていいから、よく商品一覧とかを見て、これ欲しいな、これ使いたいなって思うものがあったら、それをしっかり買ってもらって、で本当に心ゆくまで使い倒したりしてくれたらいいなって思いますね。僕の顔がね、なんだか知らないけどバズって街中にいっぱい溢れたら、もう僕が楽しいなって思うね。
そうね。
なんか有名人がたまたまそのなんかおうち訪問とかの時に部屋着として僕の顔のパーカーとかをバッて着てて、特に番組内では触れられないけど、そのテレビを見てた視聴者から、なんかとんでもねえもん来てたなみたいなので、わーってバズって、で検索してもらったり、まあ、その人もなんかそのすずりっていうサイトで売ってたよとかって言ってくれたら跳ねて、で世の中に僕の顔がドワーってなって、僕もそんぐらいドワーってなったらさすがに儲かるから
そうね、
そう、
だいぶバズりだね。
一個一個はね、そんななんかえぐい値段の付け方はしてないので、そのね、なんかあんまり無理しないでいいような、だけど僕の中でも売れたら僕の生活の一部にちゃんとできるぐらいの価格設定はしているので、だからそのね、ドバーって売れたらドバーって儲かるんで、したら僕はね、もう迷うことなく新しいソファ買えるから。
ソファーの資金源が
ソファの
ここ
資金
に
になりますからね。で、あとそのズッキュンって言うんだけど、
ズッキュン？
その硯の中でハートマークを押すことをズッキュンって言うんだよね。そうで、
いいねみたいな。
お気に入り機能を、まあ、その硯の中ではズッキュンって言うんだけど、僕のショップをズッキュンしておいてもらうと、僕が新しい写真とかを撮ってきて、で新しく まあ、新デザイン新作として商品を出したりしたら、
うん、
出たよみたいのが分かるようになるん で、
うーん
でそういう風にねどんどんここから始まりなんで、
うん、
ずっと一緒にね僕の顔そしてアルビノエンターテインメントと結びついていく未来をね、
うん、
共に過ごしてもらえたらと思いますよ、
うん、
もう今回は本当真面目な SDGs の話をしてましたけどね
だから笑ってんじゃん
いやこれもね苦肉の策よ、うん、いや本当はだって別に笑わずにも喋りたいからさ、
まあそうね、
僕もう全然、うん、あの昼帯とかのコメンテーターも狙ってるからさ。
お、笑っちゃった。僕も笑っちゃった。
マジ笑ってる場合ですか？
あ、そうですね。
真面目。本当真面目ですよ。
うん、
そのアルビノエンターテインメント、アルビノエンターテイナーとしてアルビノをエンターテインメントするという理念コンセプトから、
うん、
ファッショングッズ等を販売されているアルビノエンターテイナーの加瀬浩二さん。今日コメンテーターとして来てもらってます。どうぞよろしくお願いします。で、あの今の流行りのね縦長のリモート画面でよろしくお願いしますって、
うん、あこのスタジオじゃない
このコンクリートの壁からね背景はコンクリートのうちの壁からお送りしてね、
うん、
でそのなんかね、その全然関係ない話専門外の話で申し訳ないですけど、ね、そのロシアとかの問題今どう思いますかっていう話とか振られてね、いやでもロシアに僕が知ってる中で結構有名なそのアルビノのインフルエンサーみたいな人がいるんですけど、
うんうんうん、
その人もねツイッターでつぶやいてましてね、
うん、
っていう話をできるから、
おアピってるね、
私できるからさ、
お
だから真面目にも SDGs は語りたいし、
お
でも伊集院光さんの番組朝の番組は TBS ラジオ終わってしまいますけど、
うん、
そういうところで呼ばれたらちょっといじっちゃう感じでも笑いながらも SDGs は話していきたいから、
うん、
大切にしてますよ SDGs、
うんうん
うん、もうごめんね
なんで謝んの、
いやいやもう退屈させちゃったなと思って、この我々の番組振り幅がすごいからさこれまでねそれこそポッドキャストだってもう15年半、
うん
になるわけでしょ、
うん、
だからもう昔からのリスナーさんはご存知だと思いますけど、
うん、
もうバカみたいな話しないこともあれば、
うん、
こんだけの熱量のこともありますから、
うん、
そこも含めて今後もどうぞお付き合いよろしくお願いします。プロジェクトマンサイズのザッツダンショーというわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなど何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は4月1日金曜日です。
え、もう
そうなんだね、そろそろ働かないとかな、いやでもすずりがバズって儲かってる可能性、その手前の3月31日のおまけ配信がありますので、
あ本当だ、
今のところ何にも見えてないですけど、
そう、ね、
まあ、おまけ配信っぽいことをなんかやりたいとは思いますので、そちらもどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。